はい、長年寺テレフォン法話です。つい最近まで守ってきた習慣が大きく様変わりしていることがあります。通夜と言いますと、葬儀の前日の宗教儀礼と思っている方が ほとんどだと思います。しかし本当の意味は、故人を送るために葬儀まで家族や縁者、そして知人が夜を徹して故人を見守ることです。ですから通夜という宗教儀礼は、もともとはこれから通夜を始めるにあたってその導入となるお務め、すなわち通夜の開始式にあたるお務めのことであります。つい何年か前までは通夜をすることは当然のことでありました。ですから寝てしまわないようにお線香を絶やしてはいけないという教訓も生きていました。私は御門徒からお線香を絶やしてしまったのですが大丈夫でしょうかという相談を何度も受けたことがあります。お線香を絶やしてはいけないというのはタブーのようなものではありません。通夜をしっかり務めるようにお線香を絶やさないぐらいな気持ちでいなければいけないという先人の残した教訓であります。私は特に喪主や家族は準備や弔問者への挨拶など神経を使うことが多く、気が抜けないものであることから、しっかり睡眠をとるようにお話をしてきました。しかし、このような話はすでに過去の話になってしまうのかもしれません。葬儀を自宅から出すお宅は少なくなりました。葬儀会場に親族等が宿泊できないなど、物理的に本来の用を徹して行う通夜ができなくなっているのも事実です。葬送儀礼は大切な故人を送るための習慣であり、残された者の責任でもありました。しかし、近年大きな変化が起きています。そこでは、遺族の都合による省略があるような気がしてなりません。過去において培われてきた習慣には、故人の生前を忍び、そして故人が社会とのつながりの中で生きた証を遺族が学びながら送ることなど、人が生きる上での大切な学びの装置が仕組まれていたような気がしてなりません。通夜という言葉ももともと葬儀に限られた言葉ではありません。現在でも西本願寺や築地本願寺では、法恩公の最終日の前日15日の晩は通夜布教を行います。夜通しご法話があるのです。長年寺でも戦前までは12月4日の晩は通夜布教をしていたということだそうです。住職になりたての頃、お年寄りから法恩公の時におこもりをしたという話を聞きました。古くは平家物語に清盛厳島へお参り通夜せられたりける夢にとの記述があります。次の法話テープの交換は9月16日です。